はい、どうも、とのどうもとこいちです。今週は私、どうもとこいちが担当いたします。30分間よろしくお願いいたします。今日はですね、私、大阪フェスティバルホールの楽屋から、お送りいたします。楽屋で収録させていただいております。チャーリーとチョコレート工場のね、ミュージカルでございますが、川越から始まりまして、日生劇場、そして福岡の博多座、そしてここ最後の土地、大阪とやってまいりました。はい、楽屋すごいね。フェスティバルホールはすごく、まあ、改装されたというのもあって、非常に綺麗なんですよね。綺麗で広くて、まあ、快適な楽屋なんですけども、まあ、たまにちょっとあの車の、サイレンとか、そういったものが聞こえるかもしれませんが、まあ、その辺はちょっとご了承ください。はい、そうですね、まあここまで、まあ、振り返って、ここそうですね、大阪ではジョージーちゃんを演じられている、小坂井さんがね、帰ってきてくださいまして、まあ驚異の回復というか、聞いている限りでは本当に、まあ、ご本人はすごく元気でいらっしゃるんですけどね、ご本人は言いませんけども、無理をしてらっしゃるんじゃないかなと思ったりもするんですけども、でも本当に全然支障なく、やられていて、はい、本当によく帰ってきてくださったなというふうに感じております。これでね、みんなが役どころも本来あるべき場所に戻って、みんな演じていて、でスイングの方なんかはね、また何かあったらすぐ入れるようね、いつも控えてくれておりますし、はい、まあ本来あるべき形になったという感じですね。まあ先ほども言いましたように、楽屋も快適で広くてね、快適なんですけど、まあ11公演連続というのはなかなかですね。いやー、なかなかですよ。そうなんですよね。例えばブロードウェイとかね、あっちの方だったら週7回公演以上やっちゃいけないっていうね、ルールみたいなものが横のつながりであったりするんですよね。ね、11公演それ多いですね。まあもうやるしかないというか、頑張るしかないんですけども、身体的、体は全然ねいいんですけど、やっぱり声とかね、声をこう保つっていうのはなかなか大変ですね。まあですから、ちょっとラジオなんかで喋ってる声ではどうでしょう、聞き苦しいところもあるかもしれませんけども、舞台発声なんかはね、もちろん支障なくやらせていただいておりますけども、また全然違いますからね、使うところがね、声帯のね。はい、まあやるしかないということで、頑張ります。では始めたいと思います。堂本でまたねです。
そっと空に当てた弾き
何でも今夜のふつおた美人、ラジオネームユミさん、高一さん、チャーリーとチョコレート工場博多座公演お疲れ様でした。ショック以来の博多座さんへ友人とまた行くことができ、幸せな時間を過ごすことができました。一回前方からは視界がすべてステージになるので、一緒に進んだり飛んだりしている感覚になりました。小さな俳優さんたちもすごく輝いていましたね。大仙集落まで無事乗り切れますように。福岡での公演改めていかがでしたかね。まあ博多座というね、劇場は本当にまあミュージカルをやるにも本当にいい劇場で、素敵な劇場ですし、博多座の小屋好きのスタッフの皆さんも本当にいつも、まあ、ショックの時もそうですし、このチャーリーとチョコレート工場でも本当に、こう、まあ、献身的にと言いますか、本当に素晴らしい働きぶりというか、はい。まあ、安心してステージに立たせてね、いただきましたし、まあ、なんせね、博多は食事が美味しいんですよ。はい。もう毎日ね、今日はどこに食べに行こうかなとか、そういうのもね、楽しみに、こう生活もできました。はい。まあそして、まあフェスティバルホール、先ほどオープニングでも大阪のね、フェスティバルホールの話もちょっとしましたけど、フェスティバルホール、まあ、ステージの方はすごく大きいんですね。でも間口はね、なんでしょう、こう、日生だろうが、川越だろうが、博多座だろうが、こう、間口をこう、まあ、セットとしてこう作ってやってるので、間口は変わらないんですけど、まあ、客席自体もね、フェスティバルホールは2700人かな。博多座よりも1000人ちょい多いぐらいの大きさですし、まあ、音はね、すごくいいんですね。まあ、博多座もいいんですけど、フェスティバルホールすごく音が良くて、まあ、オーケストラホールですよね。オーケストラコンサートとかを、まあ、やることに特化をされたような、会場。演劇をやるにはちょっと大きすぎるかなという感じもするんですが、でもオーケストラの音がすごく響いて綺麗ですよね。で、セリフとかセリフ歌とかなんかはね、ちょっと響きすぎるかなというようなところもあるんですけど、個人的にはすごく歌いやすいなぁというふうに、はい、感じております。まあ、客席側でどういう風に聞こえているか、まあ、自分もこう、リハーサルの時に客席側でね、ちょっと、他の方のやってるシーンを見たりしながらして聞いて、ああ、こういう風に聞こえてんのか、とか。まあ、ただね、お客さんが入るとまたね、変わりますからね、聞こえ方っていうのはね。そういった意味では、まあ、ちょっとこう、自分としてもセリフをちょっと、響きすぎちゃうところをね、シーンを立てて、はっきり喋ったり歌ったりしながら、なるべく聞こえやすいようにというのを意識したりしながらね、フェスティバルホールではやっております。あとね、博多座、もちろんさっきも言ったように、すごく素晴らしい時を過ごさせていただいたんですけど、自分としてはやっぱりね、2年前、ショックで、まあ、長期公演としてはやった以来なんですよね。 あの時のことをね、やっぱちょっと思い出す日もありまして、私の愛犬がね、お空へ行った時のことをね、なんか楽屋にいると思い出す時もありましたね。ああ、公演後に姉から電話入ってたな。嫌な予感するな、この電話返すのっていうね。はい。そういう記憶とかがね、蘇りましたね。で、休演日にね、一回東京戻って、会いに行って、みたいなね。なんかそんな記憶がね、ちょっと蘇ったりもなんかして、はい。そんな時を過ごさせていただきました。はい。ラジオネーム、どうあさん。縦型ショートドラマ記憶買収人の、米倉監督のインタビューを読んだのですが、撮影現場で小市さんがプレッシャーを感じていた俳優さんに、監督は細かく言ってるけど一回全部忘れて自由にやっていいよと声をかけられていたというエピソードを知りました。なんかちょっと失礼に感じる。大丈夫かな。小石さん自身もお芝居や舞台の演出の際、あえて一部頭の中を空っぽにする、忘れるということを意識される瞬間はあるのでしょうか。また監督が小石さんはカメラが回っていない時も記憶を消してしまったとおっしゃっていましたが、現場ではどのように過ごされていたのかも気になります。いや、まあそうですね、まあこれはまあね、後輩のね、篠塚くんのことだと思うんですけど、やっぱりね、現場に慣れてないから、監督も的確な指導をたくさんされていたと思うんですけど、やっぱりこう実際に、まあ自分がこう相手役となってね、まあ会話というか、そういったところでの芝居になっていくと、やっぱりこうなんていうのかな、イメージみたいなところがこう違うところになったりすることってあるんですよね。だから一回ナチュラルに、まあ忘れてというか、監督の指示をちゃんと頭に入れながらも、心のままに、セリフのままに、ちょっと一回動いてみたらどうなるか、やってみたらっていうことをお話しした記憶はありますね。はい。まあそうすることで、なんだろうな、あ、こう動かないとって、やっぱり思っちゃうじゃないですか。いや、自分もこう演出する際にそうなんですけど、こう動いて、こういう風に動いたらいいよっていうのになって、結構やっぱり、役者さんにとっては、それがこう、頭に残りすぎると、あんまりいい方向に行かないことも多いんですよね。でもやっぱりこう、映像監督としては、アングルもあるし、いろんなところをこう指示していかないといけないっていうのもあるし、まあその辺の兼ね合いもね、あると思うんですけど、まあ一回その自分の思うままの芝居っていうものをね、監督にお見せして、でそこからまた指示を合う、いただくっていうのもいいんじゃないのかなと思ったりだとか、はい、そういった意味合いでね、自分としては、はい、言わせてもらいました。まあカメラが回ってない時の過ごし方、いやー、静かに過ごしてましたよ、私は。静かにっていうか、まあ、セリフをこう、頭の中で。やっぱりドラマってね、稽古がないので、なんだろうな、そのカメラを回しての、その瞬発力みたいなものがすごく求められる現場なので、自分としてはこう結構稽古をして積み上げていくみたいな、まあ舞台みたいなところでのね、やり方の方が自分には多分合ってると思うので、まあ、なセリフなんかもこうちょっと、待ってる間も頭の中で確認したりとかっていう、過ごし方でしたね。はい。ラジオネーム朝はパンパンパパンさん。この間のラジオで、物が飛んできて避ける夢を見るって言っていたので、夢占いで調べてみました。あら、ありがとうございます。物を上手に避けきれた場合は、現実で抱えている問題やトラブルを、あなたの機転や冷静な判断でうまく切り抜けられることを示しているそうです。最後に、ストレスやプレッシャーに直面している暗示でもあるため、リフレッシュする時間を作り、心と体を休めるようにしてくださいと書いてありました。私も見た夢を調べると、今の状況と合っていてびっくりすることがあります。大阪での舞台もあるので、体には気をつけてください。まあ、確かにそうでしょうね。そんなこったろうなって感じですよね。やっぱりね。まあもちろん、ね、チャリとチョコレート工場のミュージカル、 まあ今ステージに立ってることへのプレッシャーみたいなものは感じるというよりは、まあ自分も楽しみながらやっている方が大きいと思うんですけど、まあ終わってからもね、いろんなあれもやらないといけない、これもやらないといけない、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃみたいなのは実際に抱えている部分もあるので、多分それかなって気はしておりますね。まあ忙しくさせてもらってるっていうのはいいことなんですけども、しっかりとねやらんといかんでございますよね。はい、頑張ります。ラジオネーム餃子のさつきさん。愛の塊の最初のオルゴールを回すシーンで思い出したことがあります。小学生の頃、木箱を組み立てて彫刻刀で模様を彫り、色を塗ってニスを塗り、やったなこれ、最後に好きな曲のオルゴールを入れる授業がありました。いや、俺もやった気すんな。私が選んだ曲は僕の背中には羽があるでした。完成したオルゴールはとてもお気に入りだったのですが、引っ越しなどで今は手元にありません。引っ越しで断捨離したんかな。久しぶりに思い出して懐かしい気持ちになりました。小越さんは小学生の頃に作ったもので今でも印象に残っているものはありますか？いや、なんかね、庭と、めっちゃ昔に話したことあるような気がするけど、なんかです、絵の具かな、もう塗ってると思うんですけど、鶏の絵を描いたことがあって、なんかそれがずっとね、なんか、市のどっかにずっと飾られてたっていうことが、多分あったと思う。我ながらね、あの絵今どこにあるかわからんけど、我ながらなんか、なんでこの色を使ったんやろうみたいな、なんかたくさん色を使ってなんか塗ったものだったと思うんですよね。でもなんか自分っぽくないというかね。まあ皆さん、まあ皆さんが、私が画伯だというのはね、皆さんご存知だと思うんですけども。まあ画伯の本領が発揮していたじゃないかなと思いますね。小学校低学年ぐらいで描いたやつやったと思うんですけどね。はい、忘れましたけど、うん、今どこあるんやろ。母はちゃんと、あの人そういうのちゃんと取っとく人だから持ってそうな気もしますけどね。はい、では一曲聴いていただきます。どうもとで怖い怖い、どうぞ。
揺れる歯感じてよ my soul 触れぬ海決める地です時やったら we forward 消えてゆく街のノイズ絡みつく熱い吐息揺れる髪溺れてく震えてるディープラー耳を塞ぐ
高一のドエステアドバイスです。ラジオネームまーちゃんさん。仕事中にモヤモヤした話を聞いてください。医療系の専門職で顧客対応をしています。いろいろ相談を受けているときに、自分の専門分野とは少し異なる内容になってきたので、そのあたりのことは詳しくないのでとお伝えすると、でしょうねと返されてカチンと来てしまいました。そう思うなら聞くなよと思ってもやもやした私は心が狭いのでしょうか。うまく対応できなかった自分が情けないやら悔しいやら、こういう人に出会ったらどうすればいいのか、私に何かアドバイスをお願いします。まあね、これはどうなんでしょうね。 例えば自分の仕事で行くと、まず言うよね。いや、そこは、その辺の専門的な部分っていうのは自分は、詳しくないんですけど、っていうのを言った上で お話しするかな。そっち方向に行った時は。うん。だからその時点でしょうねって言われたら、うん、ですねって。返すかな。うん、いや、まあ、まあ、でもこれはね、うん、まあ、カチンときますよね。まあ、でも医療の現場でね、もうね、すごい専門でこう分かれてるじゃないですか。だけど、こう患者、もう俺なんかもそうだけど、全然専門じゃないのに、こう、知り合いのお医者さんに聞くこともあったりもするもんね。なんかお医者さんだからなんか分かるやろ、みたいな。うん。いや、それ全然専門外じゃって、向こうは多分思ってると思うけどね。まあ、これは聞く方も良くないですよね。もう、思いやりです。思いやりを持っていきましょうよ。はい。ラジオネーム、ごめんなさい。全然、あれですね。アドバイスになってないけど、すいません。ラジオネーム、シーナさん。就活中の大学生です。公務員を目指しているのですが、同時に民間企業の就活も進めています。試験や面接の対策、普段の授業などやることが多いのですが、いまいち自分の焦りが足りません。それも分かっているのになかなか行動できない自分が嫌になります。マイペースな性格で今までなんとかなってきてしまったので、このままでは良くないと思っているのですが、ストイックな小林さんにぜひアドバイスいただけたら嬉しいです。私全然ストイックじゃないのでね、私もどっちかというとマイペースです。はい。でもどっか常にいつもやべえなーって思ってますね。大丈夫かなあれっていう風なのが片隅にありますね。だからまあこの椎名さんは、焦りみたいなのがいまいちそんなにないのかな。まあマイペースなのも別に悪くないと思うんですよね。そのマイペースで、まあしっかり自分なりの人生をこう組み立てて歩んで、まあそこでダメだったらきっと椎名さんの場合は、ああ、だからダメだったのか、って受け止められるんじゃないですか。こういうふうに自分で言えてるっていうことはね。まあでもそうならないためにもね、まあしっかりと、まあ焦りを持つのがいいっていうふうにも別にそんなにどうなんでしょうね。まあ人それぞれというか、まあ焦らずともしっかりと組み立てていけばいいんじゃないですかね。はい。千葉県デナさん、私は今年に入ってからおみくじや占いをやたらと信じてしまっています。年始に引いたおみくじに病気に注意せよと書かれていて、まあ気をつけるかと思っていたのですが、1月に胃腸炎、さらに3月にはノロウイルスにかかってしまいました。これ当たってるじゃんと怖くなってしまい、それ以降は占いを気にするようになったのですが、気にすればするほど振り回されてしまって、何が本当なのかわからなくなってきました。正直このままだと一生占いに支配されそうです。そんな私に何かドレスのアドバイスがあればお願いします。そんなもん まあ自分がそんなもんって思っちゃうタイプの人間なので、いや占いなんて当たるかって思ってしまうタイプの人間なので、いや、これ、まあ、ね、病気に注意せよって書いててさ、あ、なんか腹下したとかでもさ、あ、そう、じゃ病気に注意せよって書いてたからかなって考えてしまうわけでしょ？俺全然そういう風に繋げないからな。まあ、胃腸炎、ノロウイルスね。まあ、これはもう、ある意味では、まあ、例えば舞台をやっている人間からすると、もう体調管理って言われて終わりやからね。だから病気に注意せよって書かれていたからなったっていうわけではないですよ。厳しいこと言うと。まあもちろんね、その体調管理を万全にしていても、病気をしたり怪我したりっていうことは絶対に定期あるんですよ。人間ですからね。まあでもそれをこうあんまり重く捉えず、ああ書いてるからちょっと注意しようかなぐらいでいいんじゃないですか。支配されるのは絶対的に良くないと思います。はい。皆さんからのアドバイスしてほしいお悩み、そして前半で紹介する普通のお便りお待ちしております。メールアドレスは、どうもと@ joqr.net、domoto@joqr.net までお送りください。ではもう一曲、堂本で、これから始まる物語。
ああ、頬をかすめてく。春の風の音。遠い空色を変え、ああ胸をすり抜ける。季節のざわめき、遠い明日を呼んでいる。立ち止まり揺れる不安も締めた。歩いてきた。失って出会える未来が今ここで重なっていく。ここから始まる。
お別れショートポエムです。ラジオネーム小鳥のトリコさん。仕事中ピコピコという可愛い足音が聞こえてきた。これは子供がよく履いている音の鳴る靴の音だ。可愛い子がいるのかなと期待して振り返ると、雨で靴底を濡らした上司の姿しかなかった。上司がスーツ姿で音の鳴る靴を履いていた可能性もまだある。雨で鳴る靴あるから。雨でなんかゴムが擦れてキュッキュッキュッキュッみたいなやつあるからね。スーツ着た上司やったな。はい、というわけで来週の放送は剛くんが担当ということでございます。文化放送でお聞きの皆さん、この後はタイムレスの、佐藤処理担当原よし君のレコメンで、お楽しみいただけたらと思います。はい、お相手は堂本の堂本越でした。失礼します。
アンバサダーを務めるミュージックアワーズジャパン2026の特別番組、はためいミュージックアワーズジャパンラジオスペシャルを文化放送でオンエアします。受賞アーティストの魅力や楽曲を深掘りするほか、受賞式当日の模様もお届けします。放送は6月18日木曜午後7時から。
上白石萌音です。環境問題に関心があってもそれを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だからもっと話し合っていいみたい。
民放連です。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、次回6月18日木曜日の放送は僕宮舘涼太と
岩本ひかるの2人でお送りします。伊達さん出演の映画公開直前放送、いろんな話を聞いちゃいます。
スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。